今日で100回。この番組はちょうど今日で8回目の放送です。調布に住む普通のおばさんたちが突撃インタビューする。他では聞けない調布 FM だけの特別な番組。なんて自画自賛したところで、私たちのようなボランティアが作っている番組を放送してくださっている調布 FM って、一体どんな放送局なんでしょう。そこで100回記念として、調布 FM の社長、南隆司さんにお話を伺ってみることにしました。南さん、こんにちは。いつも大変お世話になっております。
南です。どうぞよろしくお願いします。
南さん、調布 FM という名前から、この放送は調布市内だけで聞けるものなんでしょうか？
調布市民のための放送局ですから、原則的にはそうなんです。
調布市民のための放送局、地域に密着した放送局なんですね。それで私たちのような普通の市民のボランティアが作る番組も放送していただけるわけなんですね。
その通りです。
ところで南さん、この調布 FM っていつ頃できたんですか？
平成10年の4月にできた局であります。
まだ新しい放送局ですね。
これは1995年だったと思いますけれども、阪神・淡路大震災っていうのが神戸で起こりました。その時に、大変 FM 放送というものが活躍したということからですね、災害が起きた時になんとかその皆さんの安全を守るためにこういう放送局を作って、そして、情報を、流して、助け合わなきゃいけないということで出来上がった局です。
調布の地域において特別な役割のある FM 放送というわけですね。災害時以外にも特別な役割ってあるんでしょうか？
災害というのはいつ起こるかわからないわけで、その間にですね、どういうふうにしてこの FM 放送を皆さんに聞いてもらえるかということで番組作りをしていかなきゃいけないわけですよね。ですから、その中で、経費もお金もかかることなんで、なかなか思うようにいかないんですけれども、できるだけ市民の皆さんに参加してもらって、そして親しみ深いその放送をしなきゃいけないということを目指しています。
そうすると、私たちのようなボランティアの活動も、調布市の方々のお役に立っているということでしょうか？
いや、もちろんその通りですね。
ますます頑張りたいと思いますが、例えばこうやって番組を作らせていただいている私たちも、実際の災害時に何かお役に立てることってありますでしょうか？
災害が起こった時は、24時間体制で FM 放送もしなきゃいけないわけですよね。今もしているわけですけれども、今は音楽とかそういうものを流していますけれども、災害が起きるとそういうことで皆さんに参加してもらって協力をしてもらうっていうこともあると思うんですよね。でも、まず第一に自分たちの一人一人が自分たちの身も守るっていうのが先決ですから、それがされてから、皆さんに参加してもらったり、あるいは情報を提供してもらう FM 放送にですね、そういうことによって、ご質問のようなことについては当然役に立っていただけると思っておりますけれども、
私たちはボランティアで番組作りをしていますが、もっと大勢の方たちがこういった形で FM 放送に参加することってできるんでしょうか？
それはどんどんお話を提供していただいてね、そしてその中で実行できるものとできないものがあるかもしれませんけれども、情報を入れてもらって番組作りに参加してもらうってことは、喜んで受け入れられると思いますが。
市民参加の楽しい番組がどんどん増えるといいですね。はい、そしてたくさんの方が調布 FM を聞いてくださるようになると、災害の時にもお役に立つというわけですね。
まず83.8 を覚えてもらって、ぜひ聞いていただきたいと思います。
は調布 FM のスタジオではなく、国領にある高津装飾美術という会社の社長室にお邪魔しています。南さんはこの会社の社長さんでもいらっしゃるんですね。あの、映画界では知らない人のいない有名な会社と伺いましたが、
そんな有名でもないんですけれどもね、ビースという中には、大道具、小道具、衣装と大きく言うとそういうものがありますけれども、当社小道具というものをね、その映画やテレビや演劇のところに提供させていただいている会社です。
あの、小道具と言いますと、ちょっと思い浮かべると、例えばそのテーブルとか椅子とか、そういったものでしょうか？
そうです。あの、現代劇でいうとテーブルとか椅子、要するに生活の中での置いてあるものすべて、建物とか、階段とか障子とか、そういうものは大道具になる。で、その中の家の中にあるテーブルとか椅子とか、灰皿であるとか、花瓶だとか、そういうものはすべて小道具になるわけですね、現代劇はね。で、時代劇も、平安時代のものから、戦国時代のもの、江戸時代のもの、明治のもの、大正のもの、昭和の初期のもの、すべて扱ってるわけです。
あの、それはもちろん、例えば平安時代のものでしたらもう今はないですから、一から作るということでしょうか？
これは、あの、昔から、前からですね、映画が、始まってからずっと集めてきたものが蓄積されてあるものですから、作るってこともありますけども、あるもので済むということもある、両方ありますね。それは、
あの、今あるものというふうにおっしゃいましたが、あの、こちらの会社はいつ頃できた会社なんでしょう？
昭和9年に日活さんと大英さんが東京の調布に赴任できるということで、その時に昭和9年にできた会社です。
そうすると、あの、昭和9年から映画の歴史とともに小道具も、あの、増えていったと。その小道具が今でも、あの、使えるということですか？こちらには美術館があると伺ったんですが、そうすると、そういう今までお使いになった小道具を、あの、展示してらっしゃるんでしょうか？
美術館というほどじゃないんですが、資料館ですよね。つまり、今映画がいくらか元気が出てきたんですけれども、一時低迷したわけですね、テレビができてね。そういう中で映画の歴史を、残していかなきゃいけないなと、そういう思いで、今までの、有名な、黒澤監督とか、そういう人たちの使われたものを展示しているという資料館です。
あの、それは一般の私たちでも見せていただくことができるんですか？
もちろん見ることができます。ただ入場料は少しいただいてますけども、人はあんまり来ないんですよね。資料館っていうのはね、よっぽどさっきのその AM 放送じゃありませんが、宣伝しないと来ませんのでね。
もうぜひそれは見せていただきたいと思いますが、調布が映画の街、日本のハリウッド、東洋のハリウッドと呼ばれていたのは、撮影所があるからだけではなくて、あの、映画を支えるこういう会社があるからなんですね。
そんな、あの、恐れたことじゃないと私は思ってますけれどもね。ただ陰で支えていることは事実だと思いますが、私のところは裏方ですから、映画が栄えてね、映画会社がそれぞれいいものを作って栄えることによって、私たちもともども一緒になってやっていけるわけで、そして、テレビももちろんそうですし、演劇もそうですよね。そういうことだと思います。
高津装飾美術さんの小道具、今はどんな映画やテレビドラマで使われているんでしょう？
一言で言うと、一番代表的なのは今現在 NHK の大河ドラマで義経っていうのをやってますけれども、そこへ出てくる、鎧であるとか刀であるとか調度品は全てうちの会社から提供させていただいてます。例えば、あの、鎧なんかを取り上げますとね、その本物というのはあんまりもうないんですよね。江戸時代のものは今もあるんですけれども、それ以前の室町とかそういうものの時代になってくると、もう重要文化財とかそういうものになってますんでね、今残ってるのは江戸時代に作られたものが多い、 そういうものはもう今使わないんですよね。ですから NHK の大河ドラマなんか主役でも今作ったものを主役は使ってる、ということは、まあ、体型のこともありますし、それから綺麗に見えるというんですかね。だから今義経やってる滝沢秀明の、鎧は新しく作ったも
ん。高津装飾美術さんの作った鎧でタッキーの男ぶりも一段と上がっているということだそうです。
それから現代劇でいうと朝のテレビ小説のファイトっていうのを今やってますけれども、そこの小道具も全て当社から提供させてもらってます。映画では、まあ、最近では北のゼロ年とかね、吉永小百合さんの、それから今度戦国自衛隊っていうのを、ね、映画ではね、あとはテレビドラマはもう火曜サスペンスドラマから2時間ドラマね、それから今売れてるというか、この間日本テレビで視聴率が大変良かった極戦とか、あるいは今エンジン、木村拓哉のエンジンとか、そういうのも全て私どもから提供させてもらってます。まだたくさんありますけども、代表的なのはそんなところだと思います。
これからテレビを見ても映画を見ても小道具に目がいってしまいそうですね。あ、きっとこれ高津装飾美術さんの会社のだわって見るたんびに思い出すと思います。今日は調布 FM の社長南高治さんにお話を伺いました。調布の FM 放送や映画の街としての発展に夢が膨らみましたね。南さん、今日はありがとうございました。
どういたしまして。どうぞ一つこれからも FM 放送よろしくお願いいたします。